こんにちは、環境市民のエコまちライフの時間です。今日の担当は
武田由紀子と
奥田ひとみでお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
あの、昨日お節分でしたけど、はい、ゆうこさん何かしましたか？
もちろんですよ、恵方巻き。私恵方巻き大好きで。
あ、そうなんですね。そう、
実はあの、去年はね、カナダにいたんですけど、
はい、
私カナダでもね、友達と恵方巻きしたんですよ。
自分で作った、
うん、あのね、ジャパニーズレストランで、まあ、韓国かな分からんけど、ごま巻寿司をね、
はい、
作ってもらって、普通はカットして出してくれるやつをカットしないでって言ってそのまんまで食べたんです。めっちゃ楽しかったんですよ。で、恵方巻きといえば、
はい、
確かこう去年ですとかはすごくたくさんお店に並んだものを節分が終わったら、はい、もう大量に廃棄してっていうのが SNS なんかでも問題になってましたよね、
はい、
で、そういったことを受けて今年は予約中心で、あの、結構事前からね、予約受けたまってますみたいな、いろんなお店に行ってもチラシもらったりなんかして、そういうのを中心にして食ロスを減らそうっていう動きが出てますね。これとっても素敵なことやなって感じてます。
そうですね、そういう動きが広まると、ね、
はい、
いいですね。
いいと思います。
では今日も15分間よろしくお願いします。
市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
今日も先週に引き続いて環境首都創造フォーラムについてゆっこさんにお話を聞きたいと思います。
はい、
あの、先週は環境省からすごく熱い方が来られたというお話でしたが、
環境省が、あの、こういう方針で行くぞっていうのを、ね、
はい、
おっしゃったんですけども、その議論の場でも各市町村の村長さんですとか町長さん、はい、市長さんがおっしゃってたんですが、
はい、
このフォーラム毎年開催してるっていうふうにお伝えしましたけども、こう毎年の会議を通してですね、
はい、
先進的な事例を共有する中で、うちらは地方でこんなに頑張ってるんやから、うん、環境省さんもっとちゃんとやってくださいよっていう、どっちかというとそういう趣旨でね、
はい、
話されることが多かったんだそうです。
はい、
で、そうやってやってきてはった省庁さんたちが集まっているバーで、今年は備え言うて環境省の方が、
はい、
こうやってやっていくぞ、地方共生順、ん、地方循環共生圏でやっていくぞみたいな形でね、
うん、
私ら地方でいろいろやってたことと本当にマッチした同じような方向性のもっと大きな枠組みでやっていくぞって、こうすごく熱くね、逆に地方に対して地方にこう問われてる形ですよね。
あ、そうなんです。
国としてはこういう方針でいくぞ、
はい、
で、その方針をこう待って、国の方針を待ってですね、それに沿った政策を地方が取るっていう流れも、まあ、よく聞く話なんだそうです、
うん、
でもそういうんじゃないと、
うん、
はっきりと環境省の方もおっしゃってましたが、国の政策を待って地方がそれを受けて何かするっていう流れではなくて、
うん、
もう地方で独自に地方の特性を踏まえて、
うん、
そこにいる人材の輝けるような政策をどんどん打ち出してどんどん実施していってほしいっていうふうにね、明確におっしゃってたんです。
そうなんですね。
そういう話を受けて、
はい、
言うたら先進的な取り組みを比較的早くから取り組んでいる地方自治体の首長さんが、集まってるわけですから、その方々が議論の中でおっしゃるんですよ、
はい、
今私たちは環境省から問われている立場にあると、去年までは逆に要望してる側だったけどで、どう答えていくか、この流れ、この方針、この意気込み、熱意にどう応えていくかっていうのを、
はい、
熱く議論なさっててですね、
はい、
私すごい、あ、こういうふうに首長さんたちは考えたりつながったりされてるんやっていうのあんまりね聞く機会もないですから、
そうで
しょ
うね、
すごくね嬉しかったんです。
で、
特にその中で話を聞いてて、はい、うわーってね感動して熱くなった、胸が熱くなった街がありまして、は
い、どこですか？
うん、これがね北海道のニセコ町ってとこなんですね、
はい、
で、北海道のニセコ町から片山町長がいらっしゃったんですけども、
はい、
もう SDGs の、ね、話もしてたんですが、
SDGs、はい、簡単に説明お願いします、
はい、サステナブル ディベロップメントゴールズってことで、国連が2015年から2030年に主に向けて、こういう持続可能な社会にしていこうってことでゴールを17個打ち出していますね。カラフルな17色が印象的なものですけども、でそういうのを今は市町村自治体ですとか、あとは企業ですとか、もちろん学校や学識者 NGO、NPO、 いろんな人が共通の、これはある意味言語ですかね、こういう共通の未来に、こんな感じの持続可能な未来になったらええよねってことで、みんな共通言語 SDGs を使うことによってよりつながりやすくなったりとか、より同じ意識を持てるようになって、話を対話のきっかけが生まれるなんていうふうに巷で言われてるもんですが、でその SDGs で掲げられている目指すべき未来に、地方として地域としてどういうふうにそれを実践していくのかみたいな話が議論の中ではありますが、でね、ニセコ町の町長さん、片山町長さんがおっしゃるには、このまま言いますよ、SDGs、この根幹は、資本主義社会が貧困を生み出し、自然をことごとく破壊してきたこのことに対する、経済社会に対するアンチテーゼなんやって言ってね、まあ、関西弁では喋ってないんですけど。でもね、とっても熱くね、この資本主義に対するアンチテーゼってね、はっきりおっしゃる方、みんな心のどっかでちょっと思ってるとは思うんですけど、私なんかもそんなはっきりね人前で言った経験がなかった。これね、今度パクってちょっとどっかで言おうと思ってるんですけど、すごくね胸打たれたんです。でやっぱり自然を破壊して人がどんどん搾取されたりとかっていうのを、これじゃあかんっていうのをね、で町として実際にいろいろされてる、それを紹介しながらおっしゃったんですね。具体的にはここは北海道ですから雪が降って、スキーとかそんなアトラクションがある場所もあるんですけども、エコツーリズムを核とされて政策を数々打ち出されてるんですね。でエコツーリズム、観光客を呼ぶってことなんですけども、この自然保護ですとか町づくりの規制、決まり、まある種縛りですよね、禁止したりとかっていうことを、これをきちんとするんだと、しっかり決まりを作って守るところは守るって言って、無理なものは無理ってちゃんと言ってモデル地区をこう構築していく。でそうすることでその方針自体に共感する人っていうのが集まってくる。今地方ではどんどん人が都会に出ていってしまって少なくなってっていうのが話になってますけども、このニセコ町ではその政策に共鳴してここに住みたいって思って外から移ってくる方も増えてるんだそうです。だからこう何でもかんでもええよええよっていうのがね、いいわけではなくって、うちんところはこれを大事にしてるからこれは守ってもらうのは困るんやっていうのをしっかり自治体の政策として言っていくっていうことも、
なるほど、
それ自身が逆に魅力になる。
おお、なるほど。
一昔前だとね、こう企業を誘致するために規制を緩和して緩和してみたいなのがよく言われる話ですけども、逆ですよね。
逆ですね。
うちのとこはこれは守りたいので、ダメですってしっかり、それに共感した人がやってくる。なんかすごい素敵な流れだなって。
発想の転換ですね。
ですよね、本当に思います。 SDGs でもね、こう価値観のトランスフォーメーションとかってゴロッと変えるっていうのが一つキーワードになってるそうですけども、まさにそんな流れを感じられる事例やなって思ってました。でなんか SDGs をですね、地域の政策に利用していく、どういうふうに利用していくかっていう話も活発に議論されてたんですけども、その中で印象に残ってるのは、SDGs のこう仕組みとしては、今言ったカラフルな17個のゴール、その下にそれぞれに紐づく格好で169個のターゲットがあるんですね。でそのターゲットをね、よくよく、まあ、町長さんですとかご覧になって、これはちょっと違うっていうふうにおっしゃるんですよ。研究者の方もそういうふうに同じようにおっしゃってたんですけども、やっぱりこの SDGs を作る過程で、踏まえてこられたものって途上国のことですとか、世界全体の課題をこう集約していって作り上げられたものですよね。で特に169のターゲットまでになると、こう途上国のことを言ってるなっていうのがなんとなくわかるような そういう話もあると。でところで世界的には人口はどんどん増えていってっていう前提がありますけども、はい、一方日本の社会では、うん、とりわけ地域では人はどんどん減っていてっていう、その根本の条件が全く違ったりするんですよね、うん、せやからこれをそのまんま使ってそのまま169のターゲットにこう書いてあるから、うん、うちのところではそれをそのまま単語を変えるとこういうことでっかねっていう風に組み替える、うん、単純にそれを真似するのではあかんと、
うん、
だから今やるべきことはその SDGs で掲げられている17個のゴール、これは確かにうんうんとうなずけるものが多い、
うん、
でそれを自分の地域の特性とか前提、うん、その地形とか気候とかいろんなものを踏まえると、うん、あらどういうふうに落とし込んでいけるんやろうかっていうのをもう一回考え直す必要があるよねと、
うん、
でそのゴールを落とし込むっていう作業をみんなで話し合いながら、
はい、
市民の方も行政の方もいろんな企業の方もみんなで一緒に考えて自分たちごととしてもう一度これを考え直すっていうところに価値があるし、それによって将来が具体的にビジョンが見えてくるよねっていう話が各地域のいろんな地域からそういう話がありました、
は
い、
そうなんですね。
すごく聞いてるだけでもワクワクするようなね話がたくさんあった、そんなお話をご紹介しました。
お充実したフォーラムだったようですね、はい、どうもありがとうございました、
はい、
ではここで一曲、玉木浩二さんでメロディー。ではここで環境市民からのお知らせです。環境市民では未使用の切手や書き損じはがき、そしてテレフォンカードなどのご寄付をお願いしています。さらには不要になった本や DVD などを寄付金に返させていただくブック募金も受け付けています。詳しくは環境市民のホームページでご確認いただくか、電話 075-211-3521 211-3521 までお願いします。
はい
はい、もうそろそろ時間のようです、
うん、またねこの情報なんかは、
はい、
このエコまちライフの、はい、ブログにも紹介したいなと思いますので、はい、ぜひ皆さんチェックしてください、
はい、ご覧ください。では、今日の担当は
武田由紀子と
奥田ひとみでお送りしました。ではまた皆さん、さよなら。
さよなら。